ただいまから2025年3月22日四旬節第5週第5週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の11章の20節ヘブル書の11章の20節説教題、イサクの信仰、何も持たずに祝福する。何も持たずに祝福すると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によってイサクはやがて起こることについてヤコブとエサウを祝福しました。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの御言葉は私たちにとって命であり復活であります。主よ、どうか私たちが、キリストを救い主として心から受け入れる、信頼して、服従するまでは、死せるものであったということをあなたは、知っておられます。私たちは塵灰に等しいものでありますけれども、そのような私たちに神の息吹を込めた、言葉をもってして、キリストにおいて、聖霊を注いでくださって私たちを、生けるものとしてくださったこと、死から命へと移してくださったことを、覚えて感謝いたします。ですから私たちは、キリストの、に対する信仰とともに恵みとして、キリストと共なる試練や困難苦しみを、味わうことにもなりますけれども、それは、一人ぼっちで味わうものではなく、絶えず、主イエスが、私たちを励まし慰め、そして支えてくださるのだ、私たちはそれによりその方に寄りかかるだけで良いのだということを、本日の、語られる御言葉の数からからも、確信することができますように、また行こうことができますようによろしくお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さてこれまでアブラハムの信仰を、見てきましたけれども、またアブラハムの信仰以前ですね、まあアベルからですね、ノアまでですね、信仰を、信仰者列伝において、順に追って見てきましたけれども、アブラハムの信仰の、箇所に入って前回まで、まあサラの信仰も合わせながらね、夫婦の信仰としてアブラハムの信仰というものを把握していったわけでありますが、本節20節から31節までは、アブラハム以後からヨシアに至るまでの信仰の証言が記されていることになります。ですから、ちょっともう今までの事柄をね、振り返って、まあ、復習していきたいと思うんですけれども、11章の信仰者列伝というのはですね、大きく分けて、まあ、アブラハム以前の信仰者たち、そしてアブラハムの信仰、そしてアブラハム以後の、以後からヨシアに至るまでの信仰者たちの信仰に、の証言に、まとめられているわけであります。区分されているわけでありますけれどもね。最初にですね、アブラハム以前の信仰者たちのことを、今まで、語らせていただきましたけれどもね、学んできましたけれども、そこのところを、ちょっとこうね、振り返ってみたいと思いますね。アブラハム以前の信仰者たちはですね、3人いましてですね、アベル、エノク、ノアということになります。で、1番目、アベルの信仰から、何を、私たちは学んだかというと、神に受け入れられる礼拝の信仰というものをね、学んだわけであります。礼拝は礼拝って言ってもね、自分勝手な礼拝の仕方で神に受け入れられるんだっていう風に豪語するのはよろしいのではございますけど、自由ではありますけどもね、神には神を正しく礼拝する、神の方法というものがあるわけですね。自分の方法っていうものを、いろいろとこう主張したがる私たちではありますし、やっぱ教会に来てしまうと、その自分自身の方法を手放せない人たちっていうのは、 教会において、定められた、神の方法っていうものがね、どうもこう塩梅よろしくないと、いうふうにも、ありますけれどもね、だからその教会全体がダメだっていうわけではなくて、まあ、そこの教会とはちょっとこう相性が悪かったっていうだけの話でありましてね、あんまり深刻に、まあ、その時々においては深刻にならざるを得ないと思いますけどね、あまり深刻に考えずにですね、まあ、自分たちのその福音理解のあるいは信仰の基本方針からはちょっと違うんだなっていうふうにね思ってね、じゃあきちんと福音が語られて聖餐式が執行されている教会にね行こうじゃないかと、もっとその制度や組織というよりも、人々の魂っていうものを、救うことに集中している教会にとどまろうではないかと、で、アベルの信仰から、学べることは神に受け入れられる礼拝の信仰ですね、これはローマ書の12章の1節から2節の、体現でもあります。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。まあ、結局ですね、アベルが捧げた、捧げ物のそのものがですね、どうこうっていうことではなくてですね、まあ、それを考えるのも有益でありますけどね、結局信仰によって捧げたのか、ただ神様に、置いたのか、人々に対する態度でもそれはあります。主を信じながら損得感情抜きでね、まあもう一方的に恵みとして与え方とね、そういうのを聖書では施すものは施しなさいっていうね、賜物の分類として言っております。もう見返りなくして施していく、まあ、その最たる例っていうのは、分かりやすい例っていうのは、奉仕者なんですよね。まあ、福音っていうものを伝えてもね、まあ、既存の教会だったら、なんだろう、まあ、ちょっと、某有名教団ではですね、すごくびっくりしたんですけどね。牧師が、牧師給っていうものが月々支払われて、もちろん福利厚生がついていて、まあ、あれですね、説教する費用っていうのも毎週、まあ、追加報酬としてね、与えられるようです。まあ、1回説教するのに、まあ、なんか2万から3万円、生活費とは別に支給されるっていうのが、まあ、標準価格らしいですね。だからそこの教会っていうのはプロテスタントの一番大きい教団なので、他の教会も結構その右に習えて、そこをちょっと基準にしながらやってるみたいですけれども、まあ、多くの教会開拓者たちとか独立伝道者たちっていうのはそういう恩恵に預かることはできないで、細々とね、生きておるわけであります。で、その中で最低限のものが、壊れて、みんなにもうね、頭下げながら、捧げていただけないでしょうかっていう思いを持ってね、生かされているわけですよね。まあ、誰もがその宗教者として、最低限の生活が、できることが保障されているとか、収入があるからとかね、社会福祉制度を使わなくても、伝道できるかっていうと、まあ、そうではないわけですね。でも、結局のところ私たちは、その最たる例である奉仕者たちっていうものは何を捧げているかっていうと、奉仕を捧げているわけですけれども、ただ頑張って奉仕をしているわけじゃないですね。その奉仕が、別に報いがなかったとしても、奉仕をすることを頑張りにつけずに帰着させるんじゃなくて、 信仰に帰着させない。信仰によって奉仕するんですよ。キリストを信じながら奉仕する。そうするとどうなるかっていうと、キリストご自身が報いとなっていきます。だから、私は毎週説教してるけども、1回の説教で2万3万円って、別にもらえるわけではありませんし、もらったこともございません。でも、私が他の教会に招聘されてですね、講談交換っていう形じゃな、もありますし、まあ、その、説教してくれって頼まれた場合は、まあ、大体相場である2万から3万円のやつ、まあ、私はちょっとこう、最初はやっぱり断るんですけども、欲しくないから。なんで他のね、自分が伝道してもいない、兄弟姉妹たちにね、の、尊い献金からね、他の教会からもらわなきゃいけないのかっていうのが、ちょっと疑問に思ったけれども、まあ、それは失礼なんですよ。その教会に対して。ちゃんと奉仕をして、対価をもらわない。労働をして、給料をもらわない。会社に対して給料いりませんっていうのはね。もうこいつや、転職して辞めるのかって思われるから、失礼な話なんですよ、俺はね。きちんと、労働の対価、奉仕の対価っていうものは、自分の両親がどうであれ、与えられたものはね、心から感謝してね、受け取らなければいけません。ただ施されてるんじゃないんだもん。ちゃんとね、すべきことしてるんだもん。労働者にとっては、教会員の労働者にとっては、ちゃんと労働をもって、あるいは、まあ、その給料をもらっている。奉仕者にとっては、その奉仕をすることによって、礼拝奉仕をすることによって、あるいは福音を語ることによって、値段は本来ね、ちょっとこう、労働とかね、そういったものと違ってね、数値化することはできないので、慣習に過ぎませんけれどもね。まだ、そういう、こう、キリスト教の、慣習というものがね、もってして、まあ、奉仕者っていうのは、まあ、旧約聖書のレビ人のごとくね、まあ、領地は与えられないけどね、何もかもないけれども、みんなによって支えられながらね、最初の務めを果たしていくという、ことになります。で、礼拝を学ぶわけですね。でも、礼拝って言った時に、自分の方法でって言った時にさ、何が神様に対する礼拝を妨げるかっていうとね、結局ね、この世と調子を合わせてしまっていく、この世に飲まれてしまうっていうところで、礼拝の妨げが生じるわけですよね。人々から喜ばれるかもしれない。例えばその、まあ、こういう仕事を、させることで、会社は喜ぶかもしれない。上司は喜ぶかもしれない。同僚は助かるかもしれない。まあ、同僚が休むから、まあ、ちょっと出て、お前出てくれって言われた時に、まあ、その出てくれたら、まあ、上司喜びますよね。それはね、やっぱりね、他の人、まあ、ちょっと休まなきゃいけない事情が出てしまって。まあ、その同僚も助かります。学校でもね、まあ、いろいろと勉強ができない人たちに対して勉強を教えてもらうとね、まあ、勉強できない、方々が、悪いっていうことではなくてね、やっぱりその、感謝の気持ちが出てきますよね。自分の知らないことを教えてくれるっていうことにね。だから、それが感謝できないっていうことは、要するにどこか自分自身の、認知が、歪んでるっていうことになります。まあ、良かれと思った事柄においてね、やっぱりその、ちょっと逆ギレしてしまってね、その良かれと思った事柄が、まあ、その押し付けになってしまう、と感じられたっていうようなね、徹底した主観主義で、その物事を見てしまうとですね、やっぱり、子供にしろ大人にしてもね、成長の余地がなくなっちゃうんですよね。だからその、まあ、教会は、まあ、企業とかね、営利団体とか、営利行為と違いますんでね。あんまりその押し付けがましいことをしちゃいけないし、私たちも しませんけれどもね。その人の信仰を見ながらね、ちょっとこう、駆け引きをしながらね、言葉を聞きながらね、お任せできるところはどこにあるのかなってね、考えつつ、まあ、教会をさせていただいておりますけれどもね。 これは何のためかっていうと、私たちが楽をしたいからとかそういうことではなくて、教会というのは、参加型であるべしっていうモットーが私たちの教会にはあるわけですし、聖書を読んだら絶対そのような教会観に、なるわけですよね。教会の中でもうなんかこう特別な理由がなくてね、なんか鼻ほじくりながらこうなんか、あ、なんか暇だなみたいな感じで、結局その礼拝には出てるんだけど、傍観者であってね、旅人を見る、神の国に至る旅人を見るのが礼拝者だとするとね、その教会を、自分自身が、貢献できるもの、賜物をシェアすることができるのは何だろうかって考えない人が、もしいるとしたら、その人は傍観者です。で、既存の教会で制度化された区分としては、そういう傍観者の人たちっていうのは基本的に、客員会員って言われます。もう言葉自体が正教会員っていうのと正しいって書いて教会員って書くんですけどね、お客さんと書いて会員って書いて、客員って言うんですよね。私たちは客員なのか、それとも正教会員なのか、まあそういう区別っていうのは、特にしていません。差別につながってくるからね、それはね、区別というのもね。でもそんなことをしなくても、私たちの教会に参加し続けていったら、自分は傍観者にはなりたくないっていうふうに思えるようになることが、すっごい神様に愛されている証拠になるわけですよ。もう私たちもね、それがやっぱりその福音宣教妙理に尽きる出来事なんですけどね、一人一人が傍観者にならずに、旅人として当事者になっていく。だから自分自身の、弱さであろうが強さであろうが、全てをもってしてね、何のためにこの教会に貢献することができるのか。で、その教会自体を維持するっていうよりも、その教会を建てたのは誰かっていうと、別に私たちではないわけですよ。私たちはキリストによって集められて教会化されたわけですよ。だからキリストが建てた教会のために、つまり教会のためにっていうよりも、教会を通じてキリストのために、兄弟姉妹のために何ができるか、主にあって何ができるかっていうふうにね、当事者になっていく。これはね、自分自身が制度的組織的にどこかの教会員の席を持っていようが、客員であろうが、あるいはその客員どころか戸様であろうがね、何ももうただ参加してるだけ、であろうがね、同じことであってね、肩書きは別にどうでもいいです。神の国に行ったらそんな肩書きなんて関係なくなるからね。あくまでも何らかの、既存の教会におけるその席だとか客員とか正教会員という区別っていうものは、この地上において、しかもこの狭い日本のキリスト教界隈においてのみ通じるものだけです。で、私たちはですね、まあちょっとすごく昔から言ってますけどね、なんで教会席作らないかって、まあメンバーカードみたいなものはあるからね、申請してくださればね、信頼関係の中でそれをお渡しすることできるんですけれども、まあ持ってる人と持ってない人いるんですけどもね、別に欲しいっつったら作りますけどもね、まあそれだけですよ。まず一つ、私たちはこの日本において生まれるでしょ。国籍っていうものができるじゃない、日本国籍、パスポートで日本国籍ってね、証明されるでしょうね、身分証明書でね。で、あとはキリスト者になったら、天の御国の国籍が、霊的国籍がですね、与えられるでしょ。それ以外に何が必要だっつうんですか。それ以外に何も必要ない。 もしまだなんかそれでも頼りないっていうのであるんだったら、その人はもっと見えるものに頼りたいんだなっていう、その信仰の弱さに免じて、あるいはその信仰の、当事者性に、の証明として、そういうね、メンバーシップみたいなものを与えていくっていう作業は必要かもしれませんけど、まあはっきり言ってしまえば、礼拝の中で、当事者となっていくように成熟していくっていうことがね、目指すところであります。アベルの信仰から学べることは、神に受け入れられる礼拝の信仰っていうのはそういうことであります。で、結局当事者であるっていうこと、当事者誰、教会において当事者誰、ね、 自分自身の所属教会でもそうであるならば、私たちの教会でもそうですし、別の教会に行った時でも、当事者誰っていうね、当事者性っていうものを失わずにね、同じキリストの体のある教会ですからね、神の家としてね、まあ教派教団が違ったとしてもですね、まあ全てそこにキリストが現存しておられるわけですからね、神の御前においてキリストを信じる者として当事者誰っていうか、で当事者性が意識されない礼拝っていうのは結局表面的な礼拝にとどまって、あなた方の体を、つまり自分自身の生き方そのものを捧げようっていうね、アベルの信仰の型っていうものがね、礼拝の信仰の型っていうものが生きてこないわけですよ。で2番目ですけど、エノクの信仰から私たちで何を学んできたかっていうと、アベルの次エノクでしたね。神を喜ばせる生き方の信仰であります。今までは礼拝でいいんです。もう礼拝礼拝また礼拝でいいんです。キリストとして最高の特権は何かって誰かから聞かれたらこう言ってください。神様をキリストを信じて礼拝することです。これに勝る喜びはないですって、ね。まあ私もいろいろと趣味は持っておりますけれどもね。まあしょぼい趣味を持っておりますけどね。くだらない趣味も持っております。うん、恥ずかしい趣味も持っております。うん、例えばさ、その奉仕者でゲームをやってるなんて話を既存の教会の同僚っていうか同僚者たちにね、言うとしたらね、もう白い目で見られますよ。めちゃめちゃ。なんか哲学的なね、探求をしてますとか神学勉強してますと言ったら白い目で見られますよ。いやなんでそんなことしてんのみたいな。もうひどいこと言ったら、ちょっと全ての人がそうじゃないんですけどね、ギリシャ語辞典持ってたらね、大体ね、いろんな教会巡るんですけど、ね、使われてません。でもうちらの教会は、まあ蔵書の中でギリシャ語辞典何冊かありますけど、もうボロボロでやります。日本語の翻訳だけではね、まあ最初の頃はそのギリシャ語を手ほどきしてくれる人がいなかったんでね、道路者の中に。なので、教育がなかったんでね、まあ英語で、英語の聖書をいろいろ参照しながらね、まあ日本語の聖書もいろいろ翻訳いろいろありますよね、翻訳がね、参照しながらやってましたけども、英語だけではやはり浅い、意味が浅い、ので、もうギリシャ語でって言ってね、まあちょっとこう道路者の一人で、まあちょっと博士号を持っている人がいたんでね、手ほどきをしてからね、してさせていただいてから通い詰めてね、まあそれからもう独学ですよね。でエノクの信仰から神を喜ばせる生き方の信仰へ、だから礼拝を、集中していくことから生まれてくるのはキリスト者としての生き方なんですよ。礼拝とキリスト者としての生き方を別々に考える必要はないです。神をキリストにおいて礼拝して自己自身を捧げていくことに喜びと感謝を覚えるようになったら、自然とキリスト者としての正しい生き方っていうものが、命の生き方、心を喜びで満たす生き方っていうものは何なのかっていうことが分かってきます。だから迷ってる時はジタバタせずに、行動せずに、とにかく礼拝に集中してください。迷ってる時はね、自己判断しないでください。自己判断せず、また世からいろんなね、判断を迫って、こういう提案もありますよ。ああいう、意見もありますよと。こういう制度もの活用もありますよと。まあ、会社からもいろんなね、要望が来ます。こうしてくれ、ああしてくれと。でも、私たちは、まずそれを自分自身で受けて立つんではなくてね。一旦神様と相談して持ち帰らなきゃいけないでしょ。自分自身の家で家族会議を経てね、例えば出張命令が出たらさ、まあ他県になるんだけどって、まあ私の亡き父のことを言っていますけどね、小学校時代に1年間出張するっていうことになって、やっぱりその育ち盛りだったんでね、子供たちがね、私の兄弟たちがね。だから、悩んだらしいですよね。もうとことんなんか本当、でもそれ断ればクビになっちゃうんですよ。出張命令っていうのは通常企業ではやっぱり厳しいものでね、単身赴任で、あるいは家族全体で引っ越そうにも 家を建てたばかりでですね、3年ぐらいしか経ってないかな。もちろんローンの返済もあるし、家族と一緒にそんな東京の浜松町に行くわけにはいかないので、まあ単身赴任しかない。でも単身赴任で、家族関係が、うまくいくかっていうことは、やっぱりその夫婦会議になりましたね。すごいもう夫婦で話し合った。子供たちはもう小学校とか中学低学年なの、1年2年だったんでね、全員家族会議は開けなかったんでね、夫婦で大人同士でねやって、それでどういう生活をしてたかっていうと、毎日ですよ、9時ぐらいから父親と母親で、その当時スマホも携帯もない時代で、黒電話の時代ですね、据え付けの電話でね、通信費用すごい高いのに払いながらね、毎日30分ぐらい話してましたね、夫婦の絆の確認のためにね。場所は離れていたとしても、それだけの時間をかけることを夫婦なりの夫婦間対話で知恵を持ってね、どう夫婦関係を構築し続けていくかっていうことを、維持し続けるかっていうことね。で母親の方からは、こちらの方ではね、子供たちはこうであって、私はこうであってっていう話、情報もちゃんと言って、で父親の方も今仕事はこんな感じでね、自分の体調はまだ心配しないで大丈夫だみたいなね話をしてたらしいです。で1年後にようやく、父親帰ってきましたけれどもね、本当にもうなんかこう1年間父親がいなかったのすごく寂しかったですよね。父親がいい人か悪い人かとか、父親からしつけが厳しすぎたとか甘すぎたとか、いろんな不満がね、ちょっとこうアルコールがすごい強い人だったんで、好きな人だったんでね、お酒が好きな人だったんで、それは別にしてさ、私が唯一父親に対して不満を持ってたのは、仕事があまりにも忙しすぎてね、なかなか家に帰ってこれないんですよね、徹夜も多くて。で帰ってきたらすぐ寝ちゃって、で起きたらすぐもうね、おそばで仕事行っていくっていうね、工業校の仕事をしていたのでね、いろいろ外国籍の船の検査をしなければいけない、重要な仕事だったんで、あれですね、分かってはいるんだけれども、もっと小さい頃から父親と遊びたかった、時間を共に過ごしたかったっていうのはすごくありましたですね。そういう時での、1年間のね、遠隔地出張ということでね。しかしね、天の父なる神様は私たちが、どこに住んでいようが、ね、どのような状況であろうがね、一人ぼっちにはさせないわけですね。いつも私たちがいるところ、私たちが集うところに、父なる神様、キリストにおいて、存在してくださるわけですね。現像してくださるわけ、聖霊によって満たしてくださるわけですね。臨在してくださるわけであります。ヘブル書の11章の6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。どういう報いですか？神様と一緒っていう、そういう報いですよ。でイエス様は何と言われる？父なる神様が直接的に私に介入するっていうこともありますけれども、キリストはインマヌエルなるお方でしょ。神と共におられる、共にいる、その翼を大きく広げてくださって、私たちをね、翼で包んでくださる。それが教会でありますよ。広げた翼の下に、抱きしめられた、保護された者たちの集い、それが教会でもあります。でそのようにキリストによって、保護されて愛されて、どこに行ったとしても共にいるっていう者たちの集まりが教会であるならば、そのような教会生活の中から私たちは、人々をも大切にしますけれども、もちろんね、それは当たり前の話ですけれども、しかしまず第一には礼拝を通して見えてくるのは、神を喜ばせたい、そして自分自身には神を喜ばせる方法は、生き方はすることができない。だから神を喜ばせた生き方を唯一してくださったキリストと信仰において一致していきたい。 キリストの心を我が心として生きていきたい、キリストの行動を私の行動として受け取っていきたいっていうふうにね、願うようになるわけですよね。強制されてそれをすれ服従せよっていうふうに言われるようなところは、教会としては、ちょっとやっぱりその福音理解によって浅いと思います。いや、聖書に命じられてるからその通りにせよってね、それは言葉に使えるものであります。その言葉の裏にあるキリストの慈しみやら愛やら、そういったものを体感できることがなく、味わわせていないにもかかわらず命令するのは、これはもう立法主義に、命令主義に過ぎないわけで、立法主義ともおこがましい命令主義ですよね、そんなのはね。心から自発的にね、教会に仕えたいとも、神様に礼拝を捧げたいとも、それを礼拝者としてふさわしい、神様に喜ばれるような生き方を、キリストにあってしていきたい。いろんな失敗はキリストと違って罪も犯す失敗も しますけれども、余計な寄り道に沿って神様の御心から外れることがあるけれども、キリストにあって神様に立ち返りながらね、ボロボロになりながらもキリストに癒されながら、聖霊によって、この世の人生は、神に捧げていくんだと、いうことですね。で、3番目、ノアの信仰。だから礼拝っていうのは生き方っていう実践を伴うんですよ。で、礼拝と生き方を分離してる人っていうのは、いずれ礼拝か生き方どっちかをね、否定するようになります。そうじゃないですよ。礼拝の中に生き方の力の源泉がある。神を礼拝していない人がどうやって新しい生き方をキリストにあってすることができるのかって話だね。神の命の言葉を受けずしてね、どうやってそれただ聖書研究会してるだけではね、わからない話ですよ。そこに命がないから。知識とか認識はあったとしても、頭で理解したら前頭葉は活発になるかもしれませんけどね、私たちの魂の最深部にある、命の力っていうのは、これはね、キリストに対する信仰によって聖霊の力によってもたらされるものなんですよ。神から由来するものなんですよ。でも認識による、理解した知識とか、思考力によって、いろいろなものが解放されるかもしれないし、ひらめきが与えられるかもしれないけど、それ自体は礼拝者としての生き方に、移ることはできません。だから礼拝者っていうのは、死せるものから命あるものに、死から復活へと移してくださったね、キリストと一致することでありね、そしてキリストの、命の歩みにね、私のたちの歩みも合わせられていく、ようにこう聖霊が導いてくださる。だからすべて恵みなんですよね。礼拝も恵み。で、礼拝者としての歩みも、恵みである。それが神を喜ばせる、生き方であり、神を喜ばせる礼拝である。で、3番目、ノアの信仰。これはですね、神の言葉に従って行動するということであります。より具体的になります。神を喜ばせる生き方の信仰を持ったら、その生き方をですね、神を喜ばせる生き方をどのような基準で生きていけばいいのかって分からなくなります。だからそれを分かる必要があります。ノアの信仰とは、神の言葉に従って、神の言葉の基準に従って行動するっていう具体、より具体的な、信仰です。ヨハネの福音書の14章の15節、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、これであります。だからね、1番目、アベルの信仰、礼拝に集中する。で、礼拝に集中するのはキリスト者最高の特権でありながら、誰でもできることです。誰もが憩いと安息を得ることができることでもあります。なので、そこから始めるのがよろしいかと思います。最初からノアの信仰に、神の言葉の基準に従って行動して、もしキリストを愛しているならね、あなたはね、キリストの居場所を守るはずなのにね、守ってないじゃないか、なんていうような立法主義に陥りがちなんですよ。恵みが分かってない状態でノアの信仰を、習おうとすると。なので、まず礼拝で恩寵あふれるね、神様に触れられる、味わう、キリストの血と体に預かり、そしてそのキリストの血が流された 神の息が吹き込まれた言葉によってね、私たちの命の力がね、復活していくっていうことをね、体験しない者がどうやって神を喜ばせる生き方ができるっていうんですか、どうやって神の言葉を基準に して、服従して行動することができるのか。キリストの戒を守ることができるのか、無理ですよそれは。キリストの戒を守るって何ですか。愛することですよ。神を愛し、隣人、人々、自分自身のように愛することですよ。自分の愛情で愛すること、自分の同情で同情することはしちゃダメですよ。それは神様に対しても人々に対しても失礼なことです。かわいそうだからね、ちょっと世話してあげよう、そういう気持ちはね、キリスト者じゃなくたって、良い人だったらできるわけだから。単なる倫理と道徳での性が高い人たちっていうのは、何も変わらないじゃないですか。でもキリスト教信仰はそれであってもいいかもしれないけど、キリスト信仰はですね、キリスト直接の信仰っていうのはね、倫理や道徳をはるかに超越した命の力、その命の力は時にルールを破ります。例えばその立法主義にガチガチになっていた、ね、本当は福祉規定であったね、その法をすべてね、その安息日に他から食べてはいけないっていう規定があったけれどもね、イエス様はそれを福祉規定として捉えていたからね、命の規定として捉えていたから、腹減ったら満足するまで食べることを妨げてはならないみたいなことをおっしゃってるじゃないですか。でそのためにそれをキリストご自身が発明したというよりはね、もともと神様が、旧約聖書において語ってたこととして、ダビデがひもじかった時に、ね、祭司、大祭司がね、時の大祭司が神に捧げるパンを食物としてあげなかったでしょうかって、そこを引用してるんですよ。だから、宗教的な、なんかこう、慣例とか儀式とか、そういう命令事項、規則、よりも大切なのは、目の前にいる困っている人、目の前にいる食べるにももういつも腹グーグーグーグーしてね、何か美味しいものをいっぱい食らいたいっていうふうに思ってる人、これこそが福音だって言ってるわけですよ。福音信仰の結果だって言ってるわけですよね、だからそれはある意味では報いであります。でも報いっていうのはね、例えばそういった糧が与えられて当然、給与が与えられて当然、奉仕料が与えられて当然、そういう人間の当然というものを壊していきます。神の当然によって人間の当然を壊していく。すなわちどういうことかというと、食べれないものにはね、食べれるようにしてください、何らかの形を通して。なんか奇跡を起こすっていうのもあるかもしれないけれども、通常の場合は現実の出来事や教会やキリスト者を通してそういった事柄をね、あるいは未信者の、不思議な精霊による働きかけによってね、良い心を与えてくださってね、出エジプトしたイスラエルのためにね、エジプトの民たちがですね、好意を、与えられてですね、イスラエルの民はエジプト人から剥ぎ取ることができましたと、金銀を剥ぎ取ることができましたというふうにね、与えられたものは活用していけばいいわけであります。で、その与えられたものを、私利私欲のために使うんじゃなくてね、その剥ぎ取った、エジプトの民から剥ぎ取ったその金銀何に使ったかというと、幕屋の建設のために使ったんですよ。礼拝するために使ったんですよ。だから私たちの私有財産というのは何のために神様から恵みとして与えられているのかというと、一つは労働の対価であり、また奉仕に関しても、まあその奉仕に対する対価でもあるわけですけどもね、その最終目的は自分自身の信仰の、救いのためであり、信仰に立脚しているかどうか、自分自身の救いのためであり、そして神を礼拝するために投資してるかどうかっていうためにね、それをタラントを隠すのか、それとも、増やしてね、教会のために当事者として旅人同士でね、食卓を囲むためにね、 礼拝をし続けるためにね、旅費としてね、シェアしていくのか。いろんな旅人の集団って言ったっていろんな賜物を持ってる人たちがいるんだからね。金を稼ぐ人もいればね、奉仕をしてね、福音を語る人もいたりとか、聖書を教える人もいれば、聖書、非常にこう、霊的に敏感な人がいてね、聖書のここがわからないとか、信仰のこういうところがわからないとかっていう質問力に、すごく、賜物が与えられている人もいます。でも、なんでそんな質問力が賜物になるんだって。そりゃそうでしょ。だって、誰かが質問したくてもできない人がほとんどなんですよ。調べたくても調べる気力がない人、めんどくさいなって思う人がほとんどなんです。そういう中で、これはわからないと困るっていう人っていうのはね、ご自身で、調べて、はい、終わりっていうなら、独学で、ちょっとこう、独画論になってしまいますから、ちょっとやめた方がいいと思うんですけど、それを、やった上でね、教会で、自分はこう思うんだけど、教会の信仰に抵触しない限りにおいて、どう修正していけばいいのだろうかって、ね。こういうふうに、こう、身を低くして、聞いていくのであるならばね、そこに、教えるものと、教えを請うものとの交換、コイノニアが生まれるわけであります。これは一つの、食事会でもありますね。知恵の食事会でもありますね。福音信仰の食事会でもあります。で、ノアの信仰っていうのは、具体的に神の言葉を基準に、して、服従して行動した。なぜノアはそんなことができたのか。それは礼拝に集中し、神に対して新しく生きることに、神様に喜ばれていることっていうことを自覚しており、その上で、自由に主体的に自発的に、神の言葉に従っていきたいと、願えるまで成熟していたからであります。故に、アベルの信仰、エノクの信仰、ノアの信仰から、言い換えならば、礼拝、交わり、従順の信仰的方向性を学ぶことができるわけであります。だからキリスト者の信仰と教会っていうものをリンクするときに、まず礼拝ですよね。そしてその礼拝から交わりに進んでいく。で、この交わりの中心地点っていうのはいつも言ってますけど、説教における聖書の福音の、ナラティブであり、そしてもう一つは、聖餐式、であります。コミュニケーション的行為っていうのは、もちろん一番最後に来ますけれども、不必要だとは思いません。でも、それが最初に来てはいけません。仲良しクラブになっちゃうからね、教会がね。そうなってくると、信仰的な一致っていうものよりも、仲いい、仲悪いっていうような対立から入ってしまうから。まずは、キリストにある一致、信仰の一致から、だから、それに一致できない。キリストの教えに一致できないっていうことになってくると、じゃあちょっと学びが必要ですよねっていうことになって、その、教会での学びを推奨することに、しておりますし、私たちは全員そういうところを通ってきたはずであります。それでもう数年前のことをね、振り返って自分自身の意見とか発言を聞き、覚え直してみるとね、いやー、昔はちょっと若気の至りで、本当にね、昔っつっても、半年とか一年ぐらい前なんだけどね。結構、福音とは全然違うことを考えてたんだなーっていうことをね、ちょっと苦虫潰したような感じで、皆さん思われるんじゃないでしょうか。うん、でもね、徹底して、うちらの教会ではですね、本当、御言葉中心なんでね、今までの説教音源は誰でも聞けるように、ポッドキャストとかスタンド FM で公開しておりますけどもね、聞いてなかった、この教会の説教を聞いてなかったとは言わせないためです。口を封じるためです。いや、私そんなこと教えてもらってないですからね。オンラインだからね、なかなか私僕も届かないところがあります。だから届かないところは御言葉できっちりフォローしてカバーしてくださいっていうのが、私は何もその言ってはいませんけどね。公開している理由っていうのは、ただ公開しているだけじゃなくて、皆さん方が自発的にそれを聞きたいと思ったら聞いていいんじゃないのっていうふうに。そして、聞いてないから教えてくださいって言った時に、じゃあ、ポッドキャスト聞いたのって。 説教音源今までのね何年間か分がちょっと詰まってるんですけども、それをもってしてこの教会の歴史的変遷っていうもの、説教の変化っていうものにね、聞いたのかって言った時に、うちらの教会ではほとんどの人が聞いております。だから教会に関する一致っていうものに関して御言葉で一致できるんです。神の言葉で一致することができるんです。ここで語られている福音の方向性で一致する。好き嫌いは二の次三の次、ね、相性が、合うかどうかとか、ね、神学的見解が一致するかどうか、二の次三の次、説教で語られている私たちの教会に独自に与えられた神様からの証明をもってして語らせていただいた内容っていうものを皆様方が過去のメッセージから学んでおられるので、まあすごく私としては個人的には助かっておりますけどもね。ですから、礼拝交わり従々の信仰的方向性っていうふうに、考えたときに具体的には何を意味するのか。キリストに対する信仰による礼拝であります。ここをないがしろにしている人とはちょっと私たちの教会では対話をすることはできません。礼拝をまずそのなんかどうでもいいとか、あるいは礼拝ってのはこういうものであるってい こう我流の解釈でね、接近してくる人っていうのは、じゃあその礼拝がどうかっていう問いの前に御言葉聞こうねって、もう1年2年でもいいし5年6年でもいいから、もうずっと礼拝に集中していこうねって。別にその仲良くなってね、まあその交わりする必要はそこの礼拝っていうものがはっきりしなければね、あれだけど、まあその本で読むことができるのは教会必要ないんですよ別に、ね、ググってなんか調べることができて、便利な時代ですから AI もあるしね。でそれらが教会の代わりになるんだったらね、それはただの知識ではありますけれども、救済に至る力はないです。まあ中世の時代だったらその知識を会得するっていうことが神秘的にも学術的にも、修道士の務めでありね、神学者の務めでもあったから、それによって救済されるんだっていうわけわかんないような、状態ではありましたけどね、本当にかわいそうな時代だったと思いますね。そういうのはね、知識主義、神秘主義の時代っていうのはね。でも今は福音によって救われる、キリストによって救われるわけでしょ。だからどんなに知識がある人であったとしても、どんなに神学を極めた人であったとしても、どんなに学のない人であって、どんなにまあその学歴のない人であったとしてもね、一緒に礼拝をすることができる。見下すこともなければ憧れることもない。同じ兄弟姉妹として十字架理解が深い人ほど教会では尊ばれるわけですよ。別にその教師としての務めが教会の中で任じられていなかったとしてもですね、信仰の奥義っていうものに通じてる人にはね、教会の人たちやっぱりふっついてきますよやっぱりね。で奉仕者っていうのはそういう一人一人が福音信仰において神の御前で一人立つことができるように、自立することができるように、知識によらず、ね、無知によらず、人間中心主義にもよらず、まあ、功利主義にもよらず、ただキリストを直接のね、信仰を、ね、に向かわせることが奉仕者の本質的な役割であります。だからキリストに対する信仰による礼拝に集中していく、これが、アベルの信仰で、キリストにある霊的交わりですね。コイノニアであります。キリストにある霊的交わりっていう風になってくると、なんかこう瞑想するとか黙想するとかって祈りの世界なのかなっていう風に思うかもしれませんけど、違います。また、さっきも言ったように、なんか教会の中で、お茶会をして、お交わりをするみたいな形で言われているようなことをするのでもありません。コミュニケーション的行為ではありません。コイノニアの本当の意味っていうものは、まあ、確かにキリストに対する、個別具体的な霊的交わりっていうのは、3番目の意味として、ありますけどもね、巨大な日本柱の意味がコイノニアのね、3分の2を占めております。教会のコイノニアって何かっていうと、教会の交わりって訳されている言葉、コイノニアは何かっていうとね、与える交わりなんですよ。与えることなんですよ。 見うるもの見えないものを与えること、福音を伝えること、信仰の奥義を伝えること、あるいは物を、ひもじい人たちに与えること、そういうのを交わり、こういうのにやってるんですよ。あのギリシャ語の、その単語とか文法の定義を否定しないならその通りなんですよ。初代教会でなされていたことはコミュニケーションがあったっていうことじゃないんですよ。あるいは神秘主義的な、あの個人主義的な祈りの、あのなんかこう、あの一人黙想するみたいなことがあったっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、自分が持っている見えないもの見えるものを与えること、これを交わりと言ってた。そしてそれらの見えないことを、見えるものを、見えるものを、見えないものを受け取ること、感謝して受け取ること、卑屈にならずにいらねえとかってツンデレするんじゃなくて、受け取って嬉しいっていうのがコイノニアの、2番目の交わり、第2の定義ですよ。でそれが2つ柱になって、あのだから一切のものを共有にしてたっていうのはそういう意味なんですよ。あの共有財産制を取っていたっていう制度の問題ではなくて、自分の私的所有しているものを他者に胸襟を開いて与えること、そして意固地にならずに、ツンデレを発動せずに、感謝して受け取ること、この与えること受け取ることのダイナミズム、これをコイノニアのギリシャ語、コイネギリシャ語の定義なわけですよ。だからこういうところを、一つの、あの対話であるとかね、そのコミュニケーションだっていうふうにね、霊的交わりとは言いますけど、物質的交わりももちろんあります。それはキリストにあって助け合っていくっていうことですよ、ね、ないものはあるも、あるものはないものに対して、ないものは、あるものから受け取ることに対してね、プライドが傷つけられたとかっていうふうに言うので、羨むのではなくて、ね、そしてそこから、従順に入ります。礼拝交わり従順、従順とは何ですか？なんか頑張って善行を積むことですか？違いますね。神の備えられた良い行動を受け取ることも可能になってくるってことですよね。だから私たちが自分自身でやろうとすることは全て神様の御心と一致しない可能性があります。その前にまず礼拝に集中しよう。礼拝に集中した後に、その自分自身の抱えている問題を本当に自己開示して、見えないそういう悩みっていうものを見える化して、みんなに話し合っていく、これも交わりですよ。コミュニケーションじゃないですよ、ただのね。悩みを、自己開示して他の人たちにシェアしていくわけですよ。そしてみんなに担っていただいて、祈ってもらったり、話を聞いてもらったり、相談するっていうことも、交わりに入ります。キリストを信じているならば、初めに神に対する礼拝が発生してきます。そこから教会の、交わりですね、霊的物質的な交換が始まります。で、それが本当にできるようになってきたら、初めてですね、逆じゃないですよ、初めて霊的なものと物質的なもののやり取りができるようになってきてから、キリストとの霊的交わりっていうのが、加減論的な、あるいは異端的な交わりになることなく、極端な個人主義や神秘主義になることなく、人格的な、神格的なキリストとの交わりっていうものが、霊性が高まる交わりっていうものが生じてくるっていう、こういう順番です。だから最初から何にもね、見えるもの見えないもののやり取りが全くない教会の中で、なんか黙想会、礼拝が終わったら、交わりの中で黙想会しますみたいな、こういうのにはしますみたいなこと、やっちゃダメなんですよ。いや、やってもいいけど、そういうところではやっぱりね、個人主義が極端に肥大化してしまったり、神秘主義が、極端に、広がってしまったりして、隣人を自分自身のように愛するっていう聖書のキリストにおけるその命令っていうのはね、キリストの命令っていうものは、戒めっていうのは破られることになってしまいます。教会っていうのは、個人主義者たちの集まりではありません。自分自身の持っているものを斧が物と主張することなく、困っている人がいたらね、見返りを求めずに与えるところであり、そして困っている人はね、 あ、なんだとこの野郎みたいな感じでね、そんなね、人のお世話になって生きてたま、生きて生き恥を晴らしてたまるものかって言ってね、拒む場所でもあります。私は進学卒時代に関わらずですね、20代の頃ね、そんな状態でした、いつも。神様は直接養ってくださるから、主の祈りがあるわけであってね、日々の糧を与えたな。他の人がこうしてやろうか、ああしてやろうかっていうような提案。未信者の親がこうしてやろうか、ああしてやろうかって。進学校の学費まで出してやろうかって言われたこともあったんですよ。家帰った時に。亡き父親からね。母親からも言われました。それだけ私がキリスト教の信仰でもう本当に何て言うのかな、集中してるってことは、親がもう応援するレベルだったんですよ。自分自身は教会行かないよ、もちろんね。だけど自分の息子が、息子を信頼してくださってる、ね。息子を信頼して息子が信じてるものを大切にしようとするっていうのが親なんですよね。それをないがしろにするっていうのは、結局のところ息子が大切にしてる、例えば恋人だとか、あるいはキリスト教におけるそのイエス様であったりとかね、教会生活であったりというものを否定するのっていうのは、その息子や娘を親が否定するも同然でございます。では幸いなことに私の親っていうのは、両親っていうのはね、そういうものを一切否定しませんでした。数年前家に帰った時も、オンラインの礼拝をね、続けてやっていましたけれども、家の中でですね、さーってこうね、母親がいなくなってね、ちょっと外出てくるわみたいな形でね、自分は参加しないんだけど、礼拝環境すごくね、良い形で、考慮していただきましたよね。それが一つのモデルになってるんですね、自分にとってはね。で、初めに神に対する礼拝、そこから教会の交わり、そして聖霊によって神に従って生きる信仰者の生き方を実践することになります。しかしながらですね、注意点として、神に対する礼拝を、聖書と教会史の視点を骨抜きにして我流に解釈する危険性もございます。礼拝を我流に解釈する危険性というのは、先ほども触れましたけども、もう少し以下ですね、現代における極端な異論の問題点を指摘します。例えばですね、説教者の説教を反対するちょっとおかしな人たちがいます。で、説教の反対者たちっていうのは、説教の、いくつかの点を問題視しております。5点。1番目、礼拝に説教は必要ないし、説教っていうのは聖書に書いてないからダメである、非聖書的であるって、こういう批判ですね。文字にとらわれる聖書原理主義者って、めちゃくちゃこういうタイプの人が多いですね。聖書に書かれてないからっていう理由だったら、もう幼児洗礼を受けてる人は洗礼を受けてないことになるわけだけど、大抵の既存の教会では幼児洗礼受けていたとしても、プロテスタントで洗礼を受けていたとしても、カトリックで洗礼を受けていたとしても、洗礼は受けたんだねって、キリスト者なんだねっていう理解はしてくれますよ。で、だけどやっぱ独画論になってる人っていうのはね、極端な個人主義こじらせてる人っていうのはね、教会の信仰に一致する前に、まず自分自身が納得しないという、従ってたまるものかっていう、その、自我がね、やっぱうなじが硬い人が多いのでね、なんていうかな、もっと愛される必要がある、と、優しくされたりとかね、心を寄り添ってもらえる必要があると思うんですけどね、ちょっとやっぱりその、硬くなっちゃうわけですよね。そうすると、こう、何でもかんでも、こう、聖書に出てこないものはね、非聖書的であるって言えばね、済むっていうふうに、ちょっと安直に考えちゃうわけですよ。で、もう一つの批判。定期的に行われます、説教っていうのはね。だけど、なんか知らないけども、説教の反対者たちっていうのは、説教っていうのは定期的に行われているわけではないみたいな。